QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JK1BAN 田中です。
はい、こんばんは、 JK1MYG 鈴木でございます。はい、今日は10月1日でございます。
ほら、
うん、180回記念、
素晴らし
い。
今日も記念、
今日は切りがいいですね。180回記念の、
ね、はい、記念ですね。それに10月1日ですからね、うん、
10月1日でございます
よ。まあ東京都の方は都民の日っていうやつ、
ね、都民の日ですね。うん、カッパバッチつけましたね。
懐かしいですね。もう40年ぐらい前の話ですか。
あれつけるといろんなとこ入れるん
ですね。入れるというね。
懐かしいですね。
東京都の、ね、うん、ものに入れるという、
なんか野球の帽子の横にくっつけたりとかしてね、かぶ、
はい、
っていきましたね。
はい、
ありました。懐かしいですけどね、今ないんですかね、そういうサービスはね、
うん、ないようですね。子供たちもらってきたの見たことないですもんね。
なるほど、はい、まあ、ここのね、このタワーのねすぐ後ろにも六都館っていうね、科学館がありますけどもね、
はいはい、
まあ本当にね最近科学物館とか科学館行く機会なくなっちゃいましたんでね、まあ、この10月はですねそういう時期でもありますんで ね、うん、
いいです ね、
そういったところへ行ってね、
見に行ってね、
はい、お勉強するのもいいかもしれないですね、はい、というわけで今日は180回記念お送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QROV。
さあ180回記念ですか、
うん、
QROV コーナーでございますが、
まあね、180回にふさわしいとは全く思えないですけどね、はい、まあ、最近の話題からちょっとかいつまんでですね、
はい、
お送りしたいと思うんですけど、まずはね最近になりまして、最近でもないですがね、シンスプリアス法のですね関係がありましてね、
はい、
で、まあ、先週先々週ぐらいからまたネットの方でですねちょろちょろ情報が流れてきておりますけれどもですね、
なんか復活したんですか、
う
ん、情報が
復活というかですね、はい、だんだん明らかになってきた的なところがありましてですね、総務省のですね、まあ、いわゆるホームページありますね、はい、いろんな情報がこう逐次出るんですけど、はい、ここのページが更新されたのが、ね、まあ、9月の18日かなに更新された情報がありまして、はい、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値というようなことで、まあ、ちょっとした情報が出てきたよということなんですよね、うん、で新スプリアス規格の、対応に関する手続きというようなことで、旧スプリアス、ね、新スプリアスじゃない
旧スプリアス、
そう、はい、それの無線機器をですね、期限の平成30年12月1日以降も継続して使えることができますよ的な、ね、内容が書いてあるわけなんですよ。
使えるんですか、
う
ん、
そう、これは今までですね、まあ、全く使えないんだよっていうふうに、こうね噂的には広がってはいるんですけど、はい、まあ、ちょっとよくわからないところもあったわけですよね。で総務省の方でもなかなかそのあたり情報がなかなか出てこなくてですね、で今回の情報としては、まあ、結論から言っちゃいますとですね、再免許は、できるよということなんですよ、
はい、
基本的には、
はいはい、
で再免許はできますので、この期限の34年12月、1日ですか、これ以降も継続して使えますよということで、
はい、
その届け出の用紙とかそういったようなものが少しずつ出てきたと、こういうわけなんですよ。まあ、例えばね、開局した頃のですね、うん、無線機を使うとか、
うん、
新スプリアス法に対応していない無線機ですね、
はい、
まあ、10年ぐらい前からかな、そういったものがあってこれを使いたい場合は今のうちに全部ですね、まあ、増設をすると、今のうちならまあできるんですけどもね、
そうですか、
はい、でそれをもとに再免許という形で、継続して使うことはできる、
はい、
ただし期限を過ぎるとそれを使って新たに開局したり、
はい、
まあ、増設したりとかね、いわゆる新たに免許を受けるということができないよっていうことなんですよ。これがね、まあ、今まで出てきている中での情報ということなんですよね。
なるほど、わかります。
で、ただですね、届け出すりゃいいってもんじゃなくてですね、
はい、
新スプリアス法の関係で問題なく使えるよっていうことが ちゃんと分かるような書類をつけなきゃなんないんですよ、うん、これが一つあるんですよね。でこれがですね、シンスプレス法の基準にのっとったその数値に適合しているかというようなことで、スプリアス発射と浮揚発射の強度を測定したよっていう、まあ、データですね。これがないとダメです。
あれ、
これはまあ自分で測定した場合ですね、
はい、測定
これもきちんと基準があって、
そりゃそうです、
はい、それに従って、そう正しい測定方法で、出すということがまず一つ、
はい、
それと無線設備のですね、製造メーカーですね、
はい、
うん、これらがですね、同じ型番のもの、これをですね測定したデータがあればそれを添付して、提出することができるということなんですよ、ね。でまあ、あるいはあのジャードさんとかですね、そういったところが、同一のものを測定したデータを、添付すると、こういうことも出てくるわけですよね、うん。まあ、この辺がちょっとですね、まだあの実際どうなるかっていうのが見えないところですよね。
なかなか手間がかかりますな、
うん、そうなんです。まあ、あと例えばですね、その技的関係もありますよね、
はい、
今ある技的、
技的
これ自体もですね、あの期限があるわけですよ、これね。
お
でこれ過ぎちゃった後は、うん、技的がないものと一緒ですから取り直しはいいですけど、そういうわけにもいかないでしょうから、うん、これについてはやっぱり、現状の、まあ、ジャードさんとか他の会社でもやってますが、保証認定をまた受けなきゃいけないのかなとか、その辺の疑問がまた出てきますよね。
大変ですね、うん、
いろいろまあ問題が出てくるわけですよ、まあ、特にアマチュア無線やってる人はね、昔の無線機をたくさん持ってますからね、で全部それをこう使うわけですからね、まあ、使わない人は使わないんでしょうけどね並べておきたいわけですよ、
並べておきたいですね、う
ん。まあ、使用しないで、まあ、受信のみすればね、まあ、問題ないんですけど、
うん、ね、眺めておくだけならいいんですけどね、
時たまこれを使って更新したいとかね、そういう場合にはきちんとこう届けをしなきゃいけないと、そのためにはこういう、まあ、基準に基づいた手続きを今後していかないと使えませんよと、こういうことなんですよね、うん。まあ、なので期限が来る前に古い無線機で使いたいものは、まあ、とにかく全て免許状に、ね、記載をすると、はい、免許状に記載するというか、もう届け入れをちゃんとするということで、うん、再免許をその後受けるということになるわけですよね。
そうですか、
うん、
もう今のうちから増設に押しといて、うん、きちんと再免許、そのまま再免許できるような体制に取っておくと、
そうですね、
いうことですか、うん。
でということはですね、これ例えばあの自作品、
そう、
ね、自作品なんかの場合も
どうするんでしょう。
例えばこの検査機関ジャードさんとかね、はい、そういったところが、うん、このまあ基準にのっとった測定方法でですね測定してもらう、まあ、もちろん自分でやってもいいんでしょうけど、
自分でやれる人は大したもんだと思います、
ね、うん。まあ、このあたりをですねきちっとやらないとダメだってことですよね、うん。この辺がなかなか自作機で運用する人が少なくなっていっちゃう原因かもしれない
ですね。原因ですよね、うん、やっぱりそうだと思いますよね、うん、
これがちょっと残念ですよね、
うん。
まあ、なかなかそのあたり、この不要不車とかいろんな問題がですね、あの電波がこう逼迫し始めますとね、いろんなところに障害が出るので、こういった部分を強化したよって、そういうことなんでしょうね、これがね、うん。
よくその趣旨は分かるんですけども、うん、やっぱりアマチュア無線っていうのはその技術を磨くものですからね、
うん、
自作をするとかね、うん、そういうのいいと思うんですけどね。
そうですね、やっぱりあの真空管とかを使ったね、昔ながらの回路を作るとかね、それできるわけですからね、まあ、それにしてもあのアマチュア無線の世界っていうのはメーカー品でもですね、あのこう10年以上前のもの、はい、ラインナップが未だに現行品で出てたり、
はいはい、
で未だにそれがあっても普通に販売して売れますからね、買い求める方がいらっしゃるということで、はい、これは非常にあの普通の家電品とかに比べると全く別の世界ですよね、これね。
ああ、そうだそうだ、それを言えますね、はい、うん。車でもそうですよね。
そうなんです、
車でもその10年前の、うん、ね、そのまんまのものってのは売ってないですもんね、
う
ん。
なかなかマニアックな人はね、そういうの乗りたがる人いますけどね、うん。無線機はやっぱり10年前の無線機でもいい無線機はいい無線機なんだよっていうことで使いますからね、
そうですね、
このあたりがねちょっと違うとこですよね。やっぱりこういう問題が出てくるので、うん、なんとかしないとねっていうことですよね、うん。
まあコンピューターにおいては絶対10年前のなんか使えませんよね、
まあ、も
うウイルスには弱いしね、うん、遅いしね、
大丈夫、 OS が全然対応しないから、うん、N88 ベーシックとかそういうレベルの話じゃないですからね。
逆にその方がいいかもしれないですけどね、
うん、懐かしいですけどね、まあ、ああいうようなものがあったり、 あるんですが、まあ、この無線機についてはこういう問題がありますのでね、皆さんがお持ちの無線機もですね、今一度確かめになってですね、最近の無線機だよと思っててもですね、実はシンスプリアスに対応になってないものとかありますからね。
そういうのどうして調べればいいですか。やっぱりメーカーのホームページを見るんですかね、
はい、これはそういったところで全部調べられますんで、ね、
そうですか、
はい、確認をする必要があるということですね。もう本当にね、10年ぐらい前の無線機ってうち的に言えば新しい無線機だなと思いますからね。そのぐらいのレベルの人がいっぱいいると思いますよ。ね、
そうですね、特に最近は無線機メーカーも、うん、開発のスパンがすごく長くなっちゃいましたね。
長いですね。もう理由も理由で分かりますけどね、毎回毎回ポンポンポンポンね、1年ごとに新しい、ね、ものを出す携帯電話の世界とは全く違いますからね。このあたりがね、非常に、まあ、業界的にもね、いろいろ問題になるところではないかと思いますけどね。まあ、もちろんこれを機に新しい無線機に買い替えちゃうっていうね、
それが一番、それが一番いいんでしょうね、
はい、いいかもしれませんけどね。それはまた業界的には嬉しい話ですけどね、まあ、そうも言ってられませんからね、はい、というわけでございましてね、まあ、今日はそんなところでですね、まあ、かいつまんでの話でございましたけどね、まあ、これから問題になってくるであろうシンスプリアス4のですね、無線設備の取り扱いについてお伝えをいたしました。
はい、それでは音楽をお届けいたしましょう。
はいはい、
今週の頭ね、
うん、
十五夜だったりスーパームーンだったりしたんですよ。
あ、
月が綺麗でね、うん、
大きい月でしたね。
そうですね、
はいはいはい、
ということで今日はムーンライトセレナーデ、
いいですね、
ルーマシューズトリオお送りいたします。
FB サウンドタナスオープンどうぞ。オープン10分
548548誘導願います。
了解548。新嫁街道北原交差点から花小金井4丁目方向に進行してください。田梨山中交差点を過ぎ欅小学校信号を越えましたら、その先ゴルフ練習場隣となります。
548了解です。10分。
548 FB サウンド田梨、お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお、本日丸名乗車願います。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ、59のコーナーでございますね。10月第1発目の59のコーナーは、
うん、
また面白いメールがたくさん来ております。
なるほど。
ご紹介したいと思います。
は
い、
また無線。
はい、件名がですね、楽しく聞いていますということで、匿名
匿名ですか、
長野県の K さんからいただきました。匿名なんですね。
ツートツ
ー、ああツートツーですね、どうぞってやつですか。
どうぞ、
はい、QRL177 回の放送で警視庁の通信協議会の話題がありましたが、
ありましたね、はいはい、
私の X ファイルは出場経験者です。
出場された方が
すごい方からメールが来ましたね、はい、といっても出場部門は、優先でした。電話交換でしたがということですね。
尺当番とかがこう、
そうだそれだね、きっとね、
受ける人ですね、うん、あ、
警視庁だからきっとそうですね。現在うちの仕事の都合で、毎年地元の消防署員による立ち入り検査があり、合わせて火災発生を想定した訓練を行います。119番への電話通報訓練もあり、電話するのは XYL の役目。この時通信指令側も、通信指令室側も訓練のためか、毎度ベテランではない方を当てる様子です。 XYL によると電話応対がとてもたどたどしく、あんなんじゃ赤い車が着く前にうちが燃えちゃうよ。この赤い車っていう言い方がね、
うん、業界です、
ね、業界ですよね、
まさにね、
と毎回憤慨しております。ちなみに XYL は電話級アマチュア無線技師ですが、どちらかというとトミコさんみたいな感じで、また無線という感じです。しかしこの時ばかりは無線でも有線でも日頃の通信訓練は大事だよねと、バッチリ意見が合うのであります。
なるほどね、
いただきましたよ、
うん、電話のあれですか、
電話の、
ね、あ、こういうのもあるんですね、
通信協議会なんですね、うん、
これやっぱりこれ見に行きたいですね、これね。ダメなんですかねこれね。
あ、一般公開しないよね、うん、公開は無理でしょうけどね。
なるほど、
あんたらも好きね、
まさにこれ業界用
赤い車ついてますとかね、そういう言い方してましたけどね、う
ん、はいはい、
はい、
まあ、こういう人に言わせるともうなんかもうイライラしちゃうんでしょうね、
あ、そうですよね、もうそういう経験がある方からすれば、うん、
はい、
そうですよね、はい、もう XY さんは電話球って書かれてるからかなり古いですね、これね、
電話
球4球って書いてないですからね、
うん、オレンジの10名を持ってますね、はい、
うん、なんですがどちらかというと富子さん風でまた無線という感じです、
ね、なるほど、無線の免許をお持ちになりながらこういう感じってのはいいですね、
はい、ということは相当この長野県の K さんがひどい、うん、熱狂的な無線マニアである
よくわかりますね、
メリットさんかな、うん、
はい、
K さんありがとうございました。またその筋のネタがありましたら、
そうですね、
ぜひ聞きたいです、
関
係の、はい、お待ちいたしております、はい、じゃあもう一ついきましょうね、
はい、
これはですね JCG が40015、
うん、
福岡県京都郡、福岡県に京都郡っていうのがあるんですね、
福岡県京
都郡40015です、 JCG がね、
なるほど、
お名前が小田原さん、
お
また無線
いただきました、 JM6FHG という口座にですね、
はいはい、
件名が再免許が来ました、
お
う、うん、昨日アマチュア無線の無線局免許状が総務省九州総合通信局から届きました。今回初めてのネットでの電子申請を行い、最初は不安でしたが無事に届いて安心しました。申請から約10日で届きました、
うん、
手書きができない私にとって便利なシステムです。毎週聞いてます、ステッカーください、
なるほど、まあね、この、わかりますね、この電子申請やってね、最初不安っていうのはね、
そう
なかなかね難しいんですよね、
届いたかどうかがわからないっていうか、うん、まあちゃんと受理してもらえたかっていう、
ね、無線のとこが面白いの、
まあ、受理とあと審査中でしたっけ、まあ、それがついて、うん、それ結構長いんですよね、いつになったらこれ終わるのかなって、審査終了が出ないとか ね、なかなか年中見に行っちゃうんですよね、結果をね、
あれ年中見に行かないと逆にダメなんですよね、
ねえ、わからないんですよね、うん、なかなか電子申請って簡単でいいんですけどね、
まあ、簡単ですからね、うん、1回慣れちゃえばいいんですけども、例えば再免許だと5年保険が、ね、また忘れちゃうんですよ、
うん、パスワードとかね忘れちゃうんですよ、
忘れちゃうんですよ、
貼っとくしかないですよ、それじゃ意味ないですよ、
この年になると全て忘れますからね、
はい、
はい、小田原さんありがとうございました。じゃあ鈴木さんステッカー送ってください、
早速お送りしたいと
思います、
はい、
さあまだ時間があるようですからね、はいはい、もう一ついきましょうね、うん、これは JCC が220103、
うん、
JH4JAE ポータブル3の西本さんからいただきました、ありがとうございます。京都市左京区ですね、すごいな、京都市行きたいな、ね、
うん、
JR のコマーシャル見るとすぐ京都に行きたくなりますけどね、
秋口になるとね、仙台始まり
ますね、必ず行きたいですね、県名がね悩み事、
なるほど、
ね、いつも通勤中にポッドキャストで聞いております、約20分の徒歩通勤なので着く頃にちょうど終わっていい感じです、
なるほど、
ポッドキャストなのでせっかく紹介された音楽が聞けないのがちょっと寂しいです、うん、
これは申し訳ないですけどね、
ところで私は1年半前に34年ぶりに再開局して細々とやっております。実は電信級の資格を取ったのは27年前ですが、CW をやり始めたのはごく最近です。しかし何ヶ月も練習しているのにちっとも上達しません。受信時には速いスピードについていけず、 CQ されている方のコールサインを何回も聞いたりクラスターで確認したりしてから呼ぶようにしています。
なるほど。
ところで送信時には困ったことがあります。パドルを使用しているのですが、端点を1回のところを2回打ってしまうことがたびたびあります。例えば、J が2になったり A が U になったり E が I になったりしてしまいます。いつもそうなるわけではないんですが、特に自分のコールサインを間違えると頭が真っ白になり、訂正を打つのも恥ずかしくなります。どうすれば治るでしょうか。
なるほど。
良い練習方法があれば教えてください。パトルの調整が悪いのかなって書いてますけどね。
なるほどね。
まあ、鈴木さん電信大好きですからお答えいただきましょう。
まあ、やっぱスピードが速くなっちゃうとね、パドルでもねコンテストの時とかね、まあ、今パソコンと連動してやってる方いますけどね、レポート時に59の5を送る時にね、やっぱり端点が1個足んなかったり多かったりとかね、
5群の4だったり
あまりにも早くしちゃうとね、
いい加減にしなさいよ、
だいたいそれで通じるからいいんですけどって、そういう問題じゃないですからね、まあ、でもこれちょっと練習されるしかないかなと。それとあれですね、パドルもあれですよね、いろんなタイプあるじゃないですか、
はい、
あの間隔がね、広いのとか狭いのとかね、はいはいはい、あと硬さもあるし、もうどういうパドルをお使いかちょっとわからないですけど、
はい、
ある程度調整ができるんであればその辺をいじるとねいいかもしれないですよね。
ああ、そういうことですか、
うん、硬めがいいとかね、狭い方がいいとかね、はい、いろいろいらっしゃいますからね。
そうですね、じゃあその辺の調整も少しいろんなことやってみて試してみるのがいいですかね、
うん、そうですね、いろいろまたそういう自分に一番いい位置をね探し当てた時もまた嬉しいです
から
そうですか、はい、
はい、西本さんありがとうございました。じゃあ調整してみて、チャレンジしてください。またその様子メールください。ステッカー希望ということですから、
はい、早速、
ね、お送りしましょう、はい、ありがとうございました。
まだやるの？
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も受けたまっております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設などどうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
今日もありがとうございました、
はい、
10月1日ということですから、うん、ワンノーンですか。
そうなんですよ、
FT101、
ね、それ気がつかなかったですね。
で180回は、うん、TS180、
なるほど、あ、108もありましたね。
いいですね、
う
ん、今日は
そう、まあね、そういう昔の懐かしい無線機もですね、先ほどのお話の通りでね、早く申請等もしねお急ぎいただきましてですね、申請していただくと、はい、その後もですね、いろんな手続きを踏めばですね、はい、お使いいただけると、こういうわけでございますよね。
もうもろに FT101 なんかそうですよね、
う
ん、
そうですよ、せっかくですからね、今後も使い続けたい無線機ですよね。
使いたいですよ、ずっと使えれば使いたいですよ、うん、ずっと、
まあ、受信音がまたね非常にアナログの無線機はいい無線機が多いですからね。
そうそうそう、
はい、あの音を聞いちゃうとどうもね、
今のね、うん、なんかちょっとキュルッとしてるような音はね、
うん、
あのチューニングした時キュルッというような感じは、
そうなんです
ね、ちょっと違和感感じますけどね。
そうですね、まあね、ちょっとさっき言い忘れちゃったんですけど、あのスプリアスのですね、あの許容値を、まあ、決める際のですね、あの、まあ、領域的な部分、
はい、
これがありまして、いわゆるですね、従来のですね周波数の区分じゃなくて業務区分ごとにですね、
はい、
この数値がいろいろ変わってます。先ほど 見たらですね、
はい、
30メガ以下の、アマチュアね、まあ、HF のアマチュア、はいはいはい、それとそれ以上というふうに2つ分かれてましたね、やっぱりね。それぞれ規定値がありますので、それにのっとった測定値を、まあ、が基準に満たしているかどうかというのを確認する必要があるということですね。
そうです
か、はい、それと運用する周波数範囲としてはですね、中心周波数から、まあ、帯域ですね、必要帯域、
はい、
これのですねプラスマイナス 250%、 これをですね境界に、それぞれ外側がですねスプリアスの領域で、その境界から内側がですね不要不射の範囲と、こういうような形になってるわけですね。この辺は新しい基準ですよね。
なかなかこれはね、あのその理屈を得てもなかなか分かんないですよ、うん、文章で言われてもね、
メリットさんかな、
まあ、詳しくはですね、まあ、こういったものを解説してるところあるんですけど、
はい、
まだこれね分かりにくいです
、分かりにくいです、
はい、でこの辺はあの交通局とお問い合わせいただければ、はい、お答えいただけるということなんでございますけど ね、
はい、スプリアスはね、基本的には、うん、やっぱり測定器がちゃんとしたものがないと測れませんのでね、はい、
でこの新スプリアスに乗っ取ったですね測定方法もちゃんと決められていますので、
はい、
それに従って測定をしていただくということになりますね、
はい、
まあ、あの昔の無線機をね今後もしっかり使いたいですね。
そうです、
うん、皆さんぜひ大事に使いましょう。
いい加減にしなさいよ。
フル
ではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドロドでした。73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたしました。